お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからテモテへの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二テモテへの手紙1章4節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二テモテ一章の学びをしていますが、一章の四節。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。パウロがテモテを愛していたことは明らかです。そしてこの節を読むと、テモテもパウロを愛していたことがわかります。パウロが逮捕され、牢獄に戻され、死に直面していることは、まさしくテモテに大きな影響を与えています。私はあなたの涙を心に留めています。そしてもしあなたにさえ会えるなら、私の心には喜びが溢れることでしょうと、パウロは言っているのです。第二テモテ一章の五節。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は、最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。パウロはユダヤ教の家庭に生まれ育ちましたが、でもこの若者テモテは見たところクリスチャンホームで育てられたようです。彼の祖母も母親もクリスチャンでした。その二人がクリスチャンであったことは、この若者がキリストに立ち返ることに大きな影響を及ぼしたはずです。しかしテモテの父親はギリシャ人でしたが、彼が信仰を持っていたかどうかは知られていません。第二テモテ一章の六節。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。パウロが自分の手をテモテの上に置いたとき、それはテモテがパウロの協力者であることを意味しました。彼は神様の御言葉を教える賜物を彼に分け与えました。このテモテはパウロに近しく、パウロがローマの牢獄に入れられていたとき、彼はテモテのことを次のように言っています。フィリピ2章の20節。テモテのように私と同じ心になって、真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。ここにパウロの教えと説教とを継ぐことのできる人物がいました。ですからパウロは彼を、自分の協力者にしたのです。彼らは一緒にミニストリーをしました。さて、パウロがテモテにあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてくださいと諭していることに注目してください。彼には賜物がありました。そしてパウロはその賜物を燃え立たせるようにと彼に促しています。あなたはこれが何を意味していると思われるでしょうか。これはパウロがエペソにいたテモテのことを心配していたのではないかと思います。エペソにはディアナの神殿があり、エペソはローマ世界における大きな罪の場所の一つでした。パウロ自身もエペソで3年間を過ごしましたが、彼はその町に多くの魅力的なもの、誘惑するものがあることを知っていました。ですからパウロは、テモテが 神様の目的の全体を教えることに気が進まなくて、やめてしまうのではないかと心配したのではないでしょうか。パウロが愛することを読んだこの若者に対するパウロの細やかな心配りが伺えます。第二テモテ一章の七節。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。臆病の霊と書かれていますが、私たちの多くがこのことを間違って解釈してきたのではないかと思います。私は確かに過去に間違ってこの箇所を解釈していました。自分が最初に飛行機で旅行するようになった時のことを思い出します。私は飛行機が嫌いだったのですが、自分の講演の約束を果たすためには、どうしても飛行機で旅行する以外、仕方がありませんでした。飛行機が嫌いな私にとっては、その旅は決して楽しいものではありませんでした。最初の頃は、大いに心配したものです。飛行機で飛んだ後、自分の恐れのせいで、私は自分を叱責しました。私は恐れと戦おうとしました。ところが、恐れというものは自然なもので良いものなのです。例えば、私はライオンを恐れます。もし道にライオンがうろついていたら、私は良い隠れ場を見つけると思います。ですから、恐れの感覚を持っているというのは正常なことですし、良いことです。でも私たちの多くは、どういうわけか、高さに対する恐れを持っていて、そのせいで飛行機に乗ることが怖いのです。私はそのことについて祈り、なぜ神様がこの恐れを取り去ってくださらないのか、いぶかりました。なぜなら、この節に、神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、と書いてあるからです。でもパウロがここで話しているのは、良い種類の恐れのことではなく、臆病のことです。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊ですとパウロは言っています。また、慎みの霊とは、訓練または制御を意味します。言い換えれば、神様は、敗北がクリスチャンの生き方の基準となるようには意図されなかったということです。私たちはみんな自分の感情によって動かされてしまいます。だからこそ人々は、かわいそうなお腹を空かせた小さな孤児の写真を使って宣伝する団体にお金を送ってしまうのです。でもクリスチャンは、自分たちの感情に動機づけられるべきではありません。私たちの感情が私たちを支配すべきではないのです。むしろ私たちは感情をコントロールするように訓練されるべきです。これがどのように恐れという問題に適用されるのでしょうか。私が飛行機で飛ぶのが怖いのは間違ったことでしょうか。いいえ、そんなことはありません。私が恐れのためにずっと家にいるなら、それは間違ったことでしょう。お分かりのように、もし私が訓練されたクリスチャンであるなら、私は歯を食いしばって出かけて行って航空券を買い、その旅行をするでしょう。なぜなら神様が私を巡回して聖書を教えるミニストリーに召されたからです。感情を克服するとは、自分がやらなければならない何かを自分の感情によってやめてしまうことをしないということを意味します。飛行機で飛ぶことに恐れを抱いているとしても、どちらにしても飛ぶことができるように訓練するのです。でもあなたは感情を持っています。もし私と同じようなら、あなたも飛行機の中に座って歯を食いしばり、あと何時間で着くのだろうかと考えていると思います。私には毎時間が永遠のように感じられるのです。 飛行機がガタガタ揺れ始めると、私は自分の前の席にしがみつく傾向があります。自分の前の席が、私が座っている席よりも安全だというわけではないことは知っているのですが、どういうわけか前の席にしがみつくと少し安心するのです。テモテに対するパウロの諭しは、私にとって素晴らしい助けです。神様が私が敗北したクリスチャンになるのではないと言ってくださっているからです。感情に自分の人生を支配させてはならないのです。さらにマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。聖書の舞台である場所へのあるツアーで、私はエジプトへの小ツアーには行きたくありませんでした。なぜなら前回の旅行の時にそこで嫌な経験をしており、私はそのことについてとても感情的になっていたからです。私はカイロが好きではありませんでしたし、そこには行きたくありませんでした。でも主は私が自分の感情を克服するように仕向けられました。私はエルサレムに先に行って、そこで2日ほどゆっくりし、ツアーの一行が私に追いつくのを待っているという計画を立てました。でもすべてのホテルは満員で予約を取ることができなかったのです。それではと私は別の方法を考えました。私はアテネに留まって、それからツアーグループが行くのと一緒の時にエルサレムに飛行機で到着することもできたのです。でもアテネにも全くホテルの空きがなかったのです。私が行くことのできる唯一の場所はカイロだけでした。主が私の感情を克服するように仕向けてくださったのです。主がそのようにしてくださったことに私は感謝しています。なぜなら私は楽しい旅行をし、とても多くのことを学んだからです。マギー博士は相当の高所恐怖症だったようですね。第二テモテ一章の八節。ですからあなたは私たちの主を明かしすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。この章には、福音の苦しみというタイトルをつけることができるかもしれません。なぜなら今日、クリスチャン生活というものは、とても容易で、感じが良く、素敵で、快活で、愉快でなければならないという感情があるからです。私たちのとても多くが、私たちには甘い天の父がいて、ただ私たちをバラの花びらで飾ったベッドに寝かせ、私たちの歩く道から一つ一つの石を取り除け、私たちに何一つ深刻なことが起こらないようにしてくださる、などと考えています。引退したある弁護士が、一通の遺書の中で見つけた次のような言葉を私に送ってくれました。そこにはこう書かれていました。息子よ、私はあなたに自分で生活の糧を稼ぐ喜びを残す。25年間、お前はこの喜びが私のものだと思っていたが、それはお前の思い違いだ。とても多くのクリスチャンが、自分の天の父が自分のためにすべてを用意にしてくださると期待しています。しかし主イエスは、私たちが困難に遭うことをはっきりと述べておられます。ヨハネ16章の33節で、主は、あなた方は世にあっては困難がありますと述べています。クリスチャンは大困難時代を通ることはありません。でもあなたも私も確かに自分の小さな困難は通るのです。スコットランド長老派の神学者、サミュエル・ルザーフォードは次のように述べています。もしあなたがここでよそ者でないのなら、この世の犬たちはあなたに対して吠えるまい。この世と同じことをしているのなら、 世から突き上げを食らうことはない。つまり、世から突き上げを食らうのは、神様に従っているからだ、という意味でしょうか。主イエスは、世はクリスチャンを嫌うだろうと私たちに警告しています。主は弟子たちに次のようにも言われました。ヨハネ15章の18節。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。クリスチャンとしてもしあなたがこの世であまりにも人気が出るなら、何かが間違っているのです。クリスチャン生活は安楽な境遇を約束してはいません。私たちは神の力によって福音のために苦しみを共にするものとなるべきなのです。第二テモテ一章の九節。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みは、キリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって。神様はあなたを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それはあなたが誰だからということではなく、またあなたが何かをしたからというものでもありません。それはあなたの働きによるのではないのです。またここには、ご自身の計画と恵みとによるのですと書かれています。福音の中にある神様の素晴らしい目的は長い間隠されていましたが、今パウロを通して明らかにされています。旧約聖書の中では奥義、つまり明らかにされない秘密だったのですが、今新約聖書の中では明らかにされているのです。そしてこの恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものです。神様は私たちのためにずっとこのご計画を持っておられたのです。第二テモテ一章の十節。それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。さて、この説は大いに強調されて叱るべき説です。キリストは死を滅ぼしとは、文字通り死は死の影響を無にされたのでという意味です。死は神様の子供にとって全く違うことを意味します。キリストは死の影響を無にされたのです。しかし神様は死をなくしてしまわれたのではありません。パウロはこの手紙を死の宣告を受けた牢獄で書いているということを思い出してください。でもパウロは肉体的な死のことを話しているのではありません。彼が意味しているのは神様からの分離である霊的な死、永遠の死のことです。キリストは罪人たちが一人も神様から永遠に引き離される地獄という場所に行く必要がないように、確かに霊的な死を滅ぼされたのです。キリストは私たちの仲介者なるお方です。神様と人間との間の唯一の仲介者なのです。神様はキリストが私たちのためにしてくださったことで満足されました。ですから私たちは唯一の救い主であるキリストを通してのみ与えられる完全な贖いによって救われることができるのです。主イエスは言われました。ヨハネ14章の6節。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。第二テモテ一章の十一節。私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。 パウロは自分は宣教者、つまり神様の御言葉を布告するものであると言います。彼はまた同時に自分を使徒、また教師であるとも言っています。使徒として彼にはいくつかの賜物がありました。第二テモテ一章の十二節。そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。私はそれを恥とは思っていませんと書かれていますが、彼は牢獄に入っており、死刑の宣告がなされていましたが、それでもパウロは福音を恥とは思いませんでした。パウロはローマ人への手紙一章十六節に次のようにも書いています。私は福音を恥とは思いません。福音は信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。そして第二テモテへの手紙一章の八節の中でパウロはテモテにも恥じることがないようにと促しています。第二テモテ一章の八節。ですからあなたは私たちの主を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。またここにはその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからですと書かれていますが、お任せしたものとは文字通り預金です。これはパウロがキリストにある自分の信仰を裁きの日まで預金したという意味です。あるいは神様が私と共に預金してくださってという意味でもあり得ます。パウロの人生の中の神様の賜物の預金が彼を全世界に対して借りのあるものとしたのです。あなたも私も神様に負債のあるものです。この地上にいるすべての人たちが福音を聞くまでは、あなたも私も神様にその負債を返したことにはなりません。その方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると書かれていますが、私たちの持っているすべてのものが主の御手のうちにあることを知ることは大きな慰めです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は恥じるのではなく苦しみに預かるものとしてというテーマで、第二テモテへの手紙一章四節から十二節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。